本日ゲストをお招きしておりまして、山女に惚れるなよというですね、私ハイキングや登山のね情報発信をしておるんですけれども、今日はハイキングのね素敵なイベントを紹介していただくためにお越しいただいております。笠ふるさと塾塾長の小谷ひろきさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。小谷です。お願いします。
はい、さて皆さん、傘と言われて、まあ、舞鶴市の方はね、あの辺だなとか、あと風景を思い出してくださる方もいらっしゃると思うんですけれども、京都市内の方はね、傘って言って分かる方はかなりレアだと思うんで、まず傘地域ってどういうところでね、どんな暮らしをしている人たちが、ね、いるのかなどなど、ちょっと地域についてちょっとご説明いただこうと思います。
はい、笠地域なんですが、あの神崎浜の海水浴場は聞いたことあってかと思うんですが、そこまで流れるあの由良川があるんですけども、大きい川でして、そこにあるあの5つの村がありまして、そこで構成されています。あの海の方からあの神崎地区で、その下が八雲地区で、あと岡田上、岡田中、岡田下地区の5つの村が集まっております。昔はあの笠町というのがありまして、あの、まあ、1950何年か7年かやったと思うんですが、まあ、あの舞鶴市に合併、はい、しまして、その地域のことを、まあ、笠地区とあの、まあ、呼んでもええかなと、はい、思
ってます。はい、この舞鶴の市街地からですとね、由良川の大川橋というのを渡って、 そして、まあ、大江の方へ向かっていきますと、ね、農村地域が一帯広がってるんですけど、その辺りの地域なんですが、
そうですね、あのお茶畑とか田んぼとか広がっておりまして、まあ、ほんまも農村の、まあ、自然豊かな地域です。
あ、はい、あ神崎に関しては大川橋は渡りはなくてね、あ
逆の方、
ね、ちょっと逆の方になりますけれども、はいはい、でこの笠地区でのいろんな行事を、まあ、主催されているグループということですが、この笠ふるさと塾、
はい、
どういった活動をしているんでしょうか。
そうですね、あのふるさと塾というのは、あの先ほど説明したあの5つの地域からあの選ばれたあの塾員さんで構成されております。それで、まあ、年間、イベントを行ってまして、由良川を使ったあの8月にしましたカーブネレースっていうのもしております。でもう一つが 今から説明させていただく義士の道歴史ハイキング、この2つのをあのビッグイベントとして、はい、行っております。
はい、笠地域の各ご地域から代表の方が塾員として選ばれて活動されていて、でメインの活動が8月に行われた川舟レース。
そうですね、
これあの一度見に来ていただきたいんですが、ものすごい観戦してるだけでも熱い、
そうですね、
楽しい、
もう8月の暑い時期になりますので
さらに熱いレース展開を見せてくれて、
はい、
こう別にうまい、あその川舟なんての、ね、日頃の乗れるものではないので、ほとんど素人に近い皆様が思いもよらないレース展開で ね競争するイベントで、もう見てても本当楽しいイベントなんですが、
はい、ね、あの息が合わないとまっすぐ行かなかったり、
そう、ね、
もう反対の方に行く、ね、
全然ゴールとは真逆に進んでいたり、年によっては転覆してしまった、そういうシーンもございましたけれども、ね、はい、そんな、まあ、川舟レースを終えて、今度は義士の道歴史ハイキングということでございます。はい、はい、それではここから引き続きゲストの小谷さんからお話を伺っていきます。またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて今日ねご紹介いただく義士の道歴史ハイキングなんですけれども、はい、義士の道、これ一体どんな道、大体そもそも義士って何でしょうか。
はい、義士の道というのはですね、あのドラマとか映画でもあの有名かと思うんですが、忠臣蔵というのはご存知かと思います。 それの赤穂浪士の四十七士の一人に寺坂吉右衛門さんという方がおられたそうでして、その方が通ったとされる古道を歩く、まあ、そういうその道を歩くというこのイベントです。
なるほど。まあ赤穂浪士といえばね、もう多分知らない人はいないんじゃないでしょうかね。
そうですね、今も、ね、ドラマでやってたりしてますし、
ね、毎年ある時期に ね
時は元禄の
中古の中必ず、ね、有名なシーンをドラマなどで見たりすると思うんですが、その47番目の義士寺坂吉右衛門が歩いたとされる道を行くという歴史ハイキングになるそうなんです。楽しそうなんですけれども、一体どのあたり、どの地域の何という道になるんですかね。
そうですね、福知山 の市原谷というところから、舞鶴の桑貝の小原へ通じる古道がありまして、そこを経由して約6キロを歩く、ハイキングになってます。
それは山道なんですかね。
そうですね、もう山の中に入っていきますんで、ちょっと幅が狭かったりとか、まあ、若干整備されて広いところもあるんですが、もうほんまのもう古道という、まあ、山道ですね、そこを歩いていきます。
今整備されてっておっしゃったんですけど、はい、ふるさとの笠ふるさと塾の方が整備されるんですかね。
あ、そうですね、初めてした時がですね、確か、ハイキングというのではなく整備を皆さんでしましょうというので始まっておりまして、
あ
そうですね、はい、この21年の時なんですけども、はい、整備しながらハイキングをしまして、22年度からまあ、整備したこの古道を訪ねるハイキングいうのに、はい、なりました。
最初は、はい、笠地域の、はい、むしろ村の人たちと交流を深めるって形で、雑木を伐採したり、
あ、そうですね、
路面や案内板の整備をしながらのハイキング。
あ、そうでした、はい、
で次の年から一般の方も参加できるようなハイキングとして開催されたということですかね。はい、で今年も、まあ、続けて開催されてきていて、今年もやるぞということなんですけれども、
はい、
6キロという道なんですけれども、急勾配があったりとかしないんですか。どんな
工程
でしょう。
そうですね、岩山を登るとかそういうのはないんですが、まあ、ちょっと坂道があるというあたりですんで、まあ、どなたでも参加できる、
はい、特別見客でなくても、
あ、もうそれは大丈夫です、ね、
小学生でも歩けるような、
はい、十分歩けます、
はい、ということで、じゃあ親子参加も可能ということですね。
全然、はい、
行
っていただきたいなと。
さて、先ほど47番目の赤穂浪士の義士が寺坂吉右衛門という武士がですね、この道を通ったというお話でしたけれども、はい、なぜ寺坂吉右衛門はこの道を歩いたんでしょうか。
あ、はい、言い伝えではあるんですが、討ち入りをした時にですね、そこの大石蔵之介の特命を受けて、その妻である陸、大石陸に報告するよう寺坂吉右衛門に、まあ、匿名を出したそうです、まあ、それを受けてこの寺坂吉右衛門が豊岡にいる大石陸、その妻に報告に行ったというのが残っておりまして、その道を通ったであろうというのがこの、古道です。
非常に重要な役目を追っての、
そうですね、
道取、ね、りだったんですね、はい、これは。じゃあそういった歴史的にも、まあ、意味深い道を歩くということなんですけれども、はい、じゃあいつ日時とか集合場所ですとか申し込みの方法などをご紹介ください。
はい、日時がですね、平成28年11月6日日曜日です。8時半に、笠分室集合になっております。その後、 市原谷の方までバスで移動して歩いていただくということになります。定員が一応30人となっておりますが、今まだ余裕がありますので、ぜひ申し込んでいただけたらなと思います。あと参加費がですね、保険代として300円いただいております。申し込み方法は住所、氏名、年齢、電話番号を電話か、ファックスまたはメールで笠ふるさと塾、事務局の笠分室へ、申し込みいただけたらなと思います。あとハイキングですので、昼食とか飲み物とか山歩きに適した格好ですねをしていた来ていただけたらなと思います。でその笠分室の問い合わせなんですが、電話番号が0773-83-0014、ファックスが0773-83-0320になってます。
はい、ありがとうございます。今ハイキングのできる格好でとおっしゃっていただいたんですが、はい、しかしスタッフの中にこの写真チラシの写真を見ますと、はい、歴史どうですかね、今の時代ではない格好をされている方が見受けられるんですが、
あれこれはもしかしたら、
これは一体、
これはもしかしたら寺坂吉右衛門さんかもしれませんね
これはどういった趣向なのか、じゃあちょっと解説していただきましょう。
失礼しました。やはりハイキング、義士の道ハイキングですので、その時の当時の、雰囲気を感じていただきたいなということで、スタッフが、当時 その寺坂吉右衛門の格好をして、ハイキングに参加します。
お
当時 その鼓動、今ものことその鼓動と、寺坂吉右衛門に扮した方が歩いていただくということで、その当時の雰囲気を感じていただけたらなと思っております。
なるほど、じゃあ昔のその寺坂吉右衛門さんのちょんまげですよね、
はい、
ちょんまげに着物にわらじを履いてっていう、はい、そういう出立ちで、はい、一緒に参加者の方々とこの古道を歩くと、
はい、
まあ、いうそういうね、他にはないような趣向もね、盛り込まれているようでございますよ、
はい、ぜひ、はい、参加していただきたいなと思います
ね。え、面白そう。そしてそしてチラシの方には書いてありますかね、そのガイドさんも作っていうお話でしたけれども、はい、
そうなんです、この古道を通った茨とかもそうなんですが、ですね、例えば市原谷の足田さんの家があるんですが、
はいはい、
そこにはその大石陸の弟が婿養子に入ったという、記録がありまして、そこにも寄ったであろうと言い伝えが残っております。また桑谷の方の、山口邸ではそこで、まあ、お茶を呼ばれたという言い伝えも残っておりまして、そのあたりも含めて解説していただこうかなと思ってます。
なるほど、じゃあ大石蔵之助の、まあ、関係の足だけですかね、
はい、
その奥さんの陸さんの弟さんの家ということですよね。
はい、そうですね、
そちらに寄ったりですとか、吉右衛門がお茶を、まあ、施してもらったという山口邸にも寄ったりしながら、
はい、寄る予定です、
はい、まあ、まさにその歴史をたどるハイキングとなりそうですね。
はい、
とにかくお天気が恵まれることを祈るばかりではございますが、
そうですね、もう気合で晴れることを思っております。
はい、小雨結構ですか。
はい、そうですね、よっぽどな、警報等ない限りは、はい、やる予定にしておりますので、
まあ、午前中晴れてても舞鶴のことですからわからないので、雨雲を持ってきた方がいいですね。
そうですね、ね、そのまま濡れてしまうもあれですね、まあ、ちょっとした、雨具を、はい、持ってきていただいた方がいいかと思います、
ね、はい、ということでもう一度ね、概要を繰り返させていただきますと、11月の6日日曜日、 午前9時から午後2時頃まで、まあ、ハイキングということなんですが、集合の方は笠分室、舞鶴市の志高になりますが、笠分室へ朝の8時30分集合してください。そして申し込みの方法は、参加希望者の方の住所、お名前、年齢、電話番号をお電話か、まあ、はがきなどで郵送、あるいはファックス、メール等で笠ふるさと塾事務局の笠分室へお申し込みください。電話番号を申し上げます。笠分室0773830014、830014。ファックス番号は0773830320、830320となっております。で、保険代などを含めまして参加費は300円となっております。で、持ち物の方は、まあ、先ほども雨具ということを申し上げましたが、お弁当、水筒、そしてハイキングができる靴や服装でのご参加をお願いいたします。はい、それでは最後に、笠ふるさと塾でこの岸の道歴史ハイキングをね、主催準備してくださっている小谷さんの方からリスナーの方へとメッセージお願いいたします。
はい、このふるさと塾の活動をさせていただいて何年か経つんですが、やはりこの生まれ育った村のことっていうのをもっと自分も知りたいですし、いろんな方にも知ってほしいなと思ってます。この笠田地区の、自然を使って、川舟レースとか、この岸の道歴史ハイキング、毎年させていただいてますんで、ぜひちょっとこの笠を体験感じてほしいなと思ってますんで、ハイキング等もありますし、参加していただきたいなと思ってます。
はい、小谷さんね、実は舞鶴生まれで舞鶴から離れたことが全然ないっておっしゃったんですけど。
あ、そうなんです。高校出てそのまま就職しまして、そのまま、そうですね、笠の方に住んどりまして、はい、まあ、そうですね、出張以外で1週間以上家を空けたことがなくて、
ねえ、
外に出たことがないという
さっきのライブで引き落としとかにはね出られることもあるんでしょうけれども、
でも1日2日とか、ねえ、なりますから。
ということで、もう生粋の舞鶴、
はい、
そして笠っ子ということでね、
です、
で、意外にでも地元にいると地元のことをね、知らないこともありますもんね。
そうなんです。その住み慣れすぎて当たり前の持っとることが、他から見たら、あ、すごいいいことなんやなっていう、そういうとこをよく感じてます。
そうですね、はい、というわけで参加してくださる方からね、地元のものがいろいろ逆にね教えられることもございます。ぜひ笠の魅力を味わいに、この岸の道歴史ハイキング、興味のある方はご応募というか申し込みね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は、笠ふるさと塾塾長の小谷博樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。